恵みをいただく御言葉は創世記の31章1節から21節までです。創世記31章1節から21節、はじめに1節から3節までをお読みいたします。さてヤコブはラバンの息子たちが、ヤコブは我々の父のものを皆取った、父のものでこのすべての富をものにしたのだと言っているのを聞いた。ヤコブもまた彼に対するラバンの態度が以前のようではないのに気づいた。主はヤコブに仰せられた。あなたが生まれたあなたの先祖の国に帰りなさい。私はあなたと共にいる。アーメン。それではお祈りいたします。愛するイエス様、あなたと共に歩む人生はなんと素晴らしく栄光に富み喜びにあふれた祝福に富んだ人生でしょうか。どうか私たちがあなたと共に歩むこと、この素晴らしさをこの朝も教えてください。あなたを慕い求めて御言葉に聞こうとして、この日の誰よりも朝早くにあなたを見舞い集いし、一人一人にあなたが答えてください。このしもべの唇を清め、また預かる一人一人の耳を清めてください。すべてがあなたの栄光を表す今日これからでありますように、どうかあなたが導いてください。これからの一切をあなたに期待し、あなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。この箇所は、ヤコブの、あのアブラハム、イサク、ヤコブの、あのヤコブの、その人生において、それまで全くもって自分が独り立ちできていなかった。長年、ずっと、過酷な主人であるラバンの下で、その下で働いて、もうずっと、過酷なその労働を強いられていたところにおいて、ようやくヤコブが独り立ちをできるのがこの31章のところなんですけども、でそれまでヤコブはこの、叔父であるラバンにずっと仕えてきました。最初の7年間は、そのラケルのために、妻ラケル、その、叔父ラバンの娘ラケル結婚するために、そして、その次の、8年目から14年目は、レアのために、ずっと働いてきましたけれども、 でも結局この叔父のもとで得た報酬といえばこの、ラケルとレア、妻だけでした。でそれで、自分の持ち物、持ち家、自分がなかなか独り立ちできない、もう14年も仕えているのにけれども自分の家が持てない、そういう状況 でそれで14年目に、このヤコブが父叔父のラバンと、交渉するのが、30章のところなんですけども、 でも叔父のラバンはこのヤコブをなかなか去らせようと しません。なぜなら、この30章の、27節で、私があなたのおかげで主が私を祝福してくださったことをまじないで知っている、要するにラバンはまじないを使う、偶像礼拝者でした。ヤコブの神が、ヤコブを祝福しておられるというのを見て、それでも結局偶像礼拝を捨てない、ヤコブの神を崇めないで相変わらず自分の神を崇めて、でそれで、ヤコブを利用しようと、しているです。ですからこの 世においても同じことが起きます。皆さんはイエス様にあって祝福されて、ね、持ち物が増えたり、あるいは皆さんが手掛ける仕事がことごとく祝福されたり、ね、皆さんがどんどん有能になっていくのを、ね、世の、偶像礼拝者たちはそれを見て、それを、ね、利用して、そしてでもなおかつ、ね、皆さんの信じる神様を崇めないで、相変わらず自分の好き勝手な神を拝ん でそれで皆さんのその祝福されている様を横取りしようと、ね、する、そのラバンのような主人がこの地上においてはたくさんいるわけです、ね、皆さんももしかしたら何かそういう経験があるかもしれませんね。ヤコブもその経験をずっとしてきました。まあ、もっともヤコブはのその本当に、人をつかむ性質の自分のずる賢さとか、あるいは自分の能力とかでもうなんとかやりくりしていこうとする、それを主が、ね、それをもう生来のそういう性質を取り除こうと、それであえて過酷なこの叔父のラバンのところで、ね、長年、働くことになったんですけども、ですからね、確かにヤコブもずる賢いですけれども、もしずる賢さで生きていこうとするならば、主はもっとずる賢いラバンを使わして、それで、ね、ヤコブのそのもう自分の力で生きていこう、自分の足で好きなところを歩いていこう、ね、それをもうへし折って、実際ヤコブはこの後、ね、足がへし折られるんですね、まあ、そのようにして、ヤコブは鍛えられるんですけども、で、この叔父のラバンは、まあ、ずっと、そのようにしてヤコブから搾取してきました。でそれで、まあ、14年目に、ヤコブは、ね、これから、働く上で、その報酬、ね、私に対する報酬は、羊やヤギの中で、ね、まだらげとかぶち毛の、そういう、羊やヤギにしてください、ね、まあ、当時は、羊はもう真っ白で、ね、な羊の方が、ね、まだらげよりも価値があり、またたくさん生まれました、ね、ヤギにしても、ね、黒、真っ黒なのヤギの方が、多くて、また価値があるものだったんですけど、ですからヤコブはあえて、ね、価値がない少ないものを、報酬に自分の報酬としてくださいって申し出るんですね。でラバンは、ね、ああそういうふうになればいいな、ね、まあ、ラバンとしては自分にとって有利な、ね、その交渉、ヤコブの側から持ちかけてきたので、ね、まあ、それに対して、まあ、そうなればいいなって言っただけで、でそれででもラバンですね、さらにその、まだらげとぶち毛の、羊やヤギを、息子たちに渡して、ね、この30章の35節を見ますと、それを自分の息子たちにの手に渡して、でそれでしかも3日の道のりの距離を置くんですね。本当にラバン、ずる賢いものです、ね、ラバン自身の報酬がもう少しでもヤコブの側に渡らないように、もう自分の、ね、お金は、もうビタ一文たりとも誰かにやるものか、そういう囲い込むような本当にそういう性質のラバンでしたけれども、でも主はヤコブの方を祝福されました。ヤコブがすることなすことを全部祝福されて、でそれでヤコブの持ち物はどんどんどんどん増えていきました。けれどもラバンのものはどんどん弱くなっていきました。でこのようにして主ご自身が祝福されて、でしかももう明らかに、ね、何しろラバンとヤコブのその、間には3日の道のりがありますので、もう明らかに、ね、ラバンのものはラバン側で管理して、ラバン側で育てて、ね、ヤコブのものはヤコブ側で管理して育てて、そうして、ね、年月が経った結果、もう明らかにヤコブの方が増えて祝福されて、でラバンの側が明らかに、祝福が奪われているような、ね、弱くなっていく。まあ、それは当然ですね、偶像の神とイスラエルの神主を、ね、拝むものと対比して、もうどっちが勝つかって、まあ、これは当然、ね、神である主を、恐れ敬うこのヤコブの側に分があるわけです。ところがこの31章の一節を見ますと、ね、ラバンの息子たちは、ヤコブは我々の父のものを皆取った、父のものでこの全ての富をものにしたのだ、言ってるのを聞いた。この世の神に仕えるものはこの世です。で、神の子たちが祝福されている様をですね、それに妬んで、でそれで、自分の側が少ない、あちら側が多いとなると、ね、人のせいにするのが、この地上においては多いんですね。自分の側に非があるとか、あるいは 神様が力があるとかそういったことを一切認めないで、ね、自分が、何か不都合をこむったら他人のせいにもう、ね、何の考えもなく、何の自分の中で考慮することなくもう自動的に他人のせいにする。ヤコブ、ね、取ってないです。ヤコブとラバンの間で合意した、ね、もう何年も前で合意したことを、ね、それをもう今更ヤコブの側が不正があるんだ、そんな風に、ね、不正がないものを不正がある呼ばわりして、でそうして人のせいにする。でしかも険悪な雰囲気が漂っております。ヤコブの側何の日もないのに、しかも一生懸命働いてきたんです。むしろ、ね、搾取してきたのは、ラバンの側です。ヤコブは後に、ね、このラバンたちはもう本当に10回も、その報酬を変えた言います、そこで主がですねヤコブに現れます。あなたが生まれたあなたの先祖の国に帰りなさい。私はあなたと共にいる。アーメン。主はヤコブに語られます。あなたの本来いるべきところに帰りなさい、ね、神である主のその仕えてい、るいたあの国に帰りなさい。その国に帰って、そして、ね、主に仕える人生、それを送りなさい。そうね、主ご自身が現れてヤコブに言います。でそれで4節以降、そこでヤコブは使いをやってラケルとレアを自分の群れのいるのに呼び寄せ、彼女たちに言った。私はあなた方の父の態度が以前のようではないのに気がついている。しかし私の父の神は私と共におられるのだ。アメン。このラケルとレア、ヤコブのがね、めとった妻たちの父ラバン、その父の態度が以前のようではない。しかもでもそれでも、ね、神様は私と一緒におられる。この地上の、神々、あるいはこの地上の神々に拝むそのような者たちは、神の子たちが祝福されている様を妬みます。けれども神様が、ね、皆さんと共におられです。皆さんがこの主と、ね、共にいようと主に仕えるならば、主が皆さんを弁護してくださるんです。いかにこの世の者たちが皆さんに 不正な不当な扱いをしようとも、不当な雇用主です、このラバン。でも主が共におられて、そしてヤコブを守られた。それヤコブははっきりと告白しております。6節、あなた方が知っているように、私はあなた方の父に力を尽くして仕えた。それなのにあなた方の父は私を欺き、私の報酬を幾度も変えた。しかし神は彼が私に害を加えるようにされなかった。彼がぶち毛のものはあなたの報酬になると言えば、すべての群れがぶち毛のものを産んだ。また島毛のものはあなたの報酬になると言えば、すべての群れが島毛のものを産んだ。この父ラバンは何度も報酬を変えたんですね。ヤコブとのその約束はこの前の章の30章の32節や、ブチゲとマダラケのもの、全部だったんですけども、でもどうやらラバンその後報酬を変えたようです、今度はブチゲのものだけに限定して、でそれで、ヤコブがもうなかなか、報酬が得られないようにしようと企んだんですけど、でもラバンが報酬を変えたら、命を支配される主の側が動いてくださり、そしてこの、ブチゲのものが報酬だとラバンが言ったその言葉を主がですね、じゃあブチゲのものをヤコブに、産ませよう。でどんどんどんどん増えていったんですね、ブチゲのものが。でラバンがそれを見たところ、いややっぱりまだらけのものだ、そういうふうに、また報酬を変えたら今度命を支配される主が、よしじゃあまだらけのものをヤコブに与えよう、どんどん増やそう、まだらけのものばかりが生まれるんです。このようにして、確かにこの、世の神に仕えるラバン、 それはヤコブを陥れようとするんですが、でもあいにく全てを支配しておられる主がですね、このヤコブと共にいて、そしてヤコブに命を支配しておられる主がヤコブの持ち物をどんどんどんどん増やしていく。で、その祝福されている様をね、本当にヤコブには主がおられるんだ、全能の神主が、命を支配しておられる主がおられるんだと、ね、そういうふうに立ち返るんじゃないんですね、このラバンとその若者たち、息子たち。むしろ彼は何て言ったか、ヤコブは我々のものを盗んだ、ね、そういうふうに、ね、盗んでもいないものを盗んだ呼ばわりするんですね。本当に、濡れ衣を着せられるということ、また、あらぬことで悪行造語言われるということはあります。けれども、皆さんが主に信頼し、より頼んでいるならば、主が皆さんを弁護してくださるんです。9節。こうして、神があなた方の父の家畜を取り上げて、私にくださったのだ。群れに盛りがついたとき、私が夢の中で目を開けてみると、群れにかかっている親木は、しまげのもの、ぶちげのもの、また、まだらげのものであった。そして神の使いが夢の中で私に言われた。ヤコブよ。私は、はいと答えた。すると御使いは言われた。目を上げてみよ。群れにかかっている親木は皆、しまげのもの、ぶちげのもの、まだらげのものである。ラバンがあなたにしてきたことは皆私が見た。私はベテルの神。あなたはそこで石の柱に油を注ぎ、私に誓願を立てたのだ。さあ立って、この土地を出て、あなたの生まれた国に帰りなさい。アーメン。ここで主の使いがヤコブに現れた様をヤコブは、ね、詳細に自分の妻たちに言っております。このヤコブが、しようとしていること、ね、ヤコブが、ね、ぶちげのもの、まだらげのもの、ね、それらのものが報酬だ、ね、そういうふうになれば、主ご自身が働いて、もうそのぶちげのもの、まだらげのものを、ね、増やしてくださる。そしてさらにですね、主は、12節の後半で、ね、ラバンがあなたにしてきたことは皆私が見た。ね、出エジプトのあの主がモーセに現れた時に、ね、言われたことと似ておりますね。主が、神の民が、虐げられている様、搾取されている様、そう主がご覧になっておられるんです。私が、ね、見た、ね。ラバンが、ね、あなたにしてきたこと。本当に、ね、ヤコブは、17年間、ね、14年間ですね、ラケルとレアのために働いて、一切、ね、羊とかヤギは持てませんでした。ね、今の若者も、ね、十何年も働いても自分の家、自分の家庭がなかなか持てない。もう全部搾取されてしまう。そういうことはあります。そしてさらにもう、6年間でしょうか。ね、38節に20年間って書いてありますので、ね、もう6年ですね。そのもう6年の間は、羊の、ね、ヤギを、ね、増やすために、ね、それらを、ね、もう要するに自分の財産、自分の家を持つために働いてきた6年間ですけれども、でもそのラバンは幾度も報酬を変えてきた、ね、その一つ一つを主はご覧になっておられて、そしてあなたの故郷に帰りなさい、ね、神の民が住むあのカナの地、主がアブラハム、イサクに約束された、ね、そしてヤコブに約束されたあの土地に帰りなさい。13節で主はおっしゃられます。私はベテルの神、ね、ベテル、これ18章の方でヤコブがもう本当に命からがらたった一人で、ね、杖一本だけを持って自分の故郷から逃げてきた時に、主はベテルでヤコブに現れました。28章ですね。28章のところで、28章の14節で主は約束されております。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西、東、北、南へと広がり、地上のすべての民族はあなたとあなたの子孫によって祝福される。見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、 あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。アメン。ベテルで主が現れて、ヤコブに言われたこと、それは確かにあなたをこの地へと戻す。そしてあなたはどんどん増えていく。あなたと私は、ね、私はあなたといつも共にいる。この約束をされたのが、ね、このベテルでの出来事でした。主はヤコブに思い出させます。私はベテルの神、ね、そこで私はあなたに現れ、そしてあなたは、ね、誓願を立てた。だから安心して行きなさい。この土地を出てあなたの生まれた国に帰りなさい、言われます。まあ、こうして、ね、ヤコブはもう帰る決心をするんですね。じゃあ妻たちはどうか、ね、ラケルとレアの父親は、ね、ラバンです、ね、父親の家を、離れるということについてラケルとレア、まあ、どういう反応をしたか、この14節以降に書いてあります。ラケルとレアは答えていった。私たちの父の家に相続財産で私たちの受けるべき分がまだあるのでしょうか。私たちは父によそ者とみなされているのではないでしょうか。彼は私たちを売り、私たちの代金を食いつぶしたのですから。また神が私たちの父から取り上げた富はすべて私たちのもの、また子供たちのものですから。さあ神があなたにお告げになったすべてのことをしてください。アーメン。ラケルとレアはもうそれに賛成です。なぜなら父は、15節見ますと、私たちは父によそ者とみなされている、そういうふうに彼女たち言っておりますけども、このよそ者と訳されたヘブライ語、ノクリ言うんですけど、ヘブライ語だよそ者はノクリ、これもともと他人とか、あるいは、会員を犯した女とか、ね、もうよそ者扱いですね。お父さんが娘に対して、ね、そういうもう貫通の女扱いする、ね、よそ者扱いする、要するに捨てたということですね。自分の、要するにラバンは自分の娘をこのヤコブからの祝福を得たいがゆえに、ね、売った。そしてもう、ね、ラバンにとってはこのラケルとレアはもう貫通の女扱い、他人扱い、よそ者扱い、そのようにされている。彼女たちもそう感じているんです。父は私たちを見捨てたけれども、ね、確かに世の父、世の母は私たちを見捨てることはあるかもしれませんけれども、神である主は皆さん決して見捨てることはありません。冒頭では詩編の27編を読んだんですけども、私の父、私の母が私を見捨てるときは、27編10節にあります。主が私を取り上げてくださる。主よ、あなたの道を私に教えてください。私を待ち伏せている者どもがおりますから、私を平らな小道に導いてください。私を私のあだの意のままにさせないでください。偽りの商人どもが私に立ち向かい暴言を吐いているのです。まさしくヤコブとまたラケルレアの状況ですね。本当に、父に見捨てられて、でしかも偽りの商人が立ち向かって暴言を吐いている状態けれども、ここの、ね、詩編27編、これダビデによる詩編ですけども、27編の13、14節でダビデは言っております。ああ私に生ける者の地で主の慈しみを見ることが信じられなかったなら、待ち望め主よ、大きくあれ、心を強くせよ。待ち望め主よ。アーメン。この地上の、父母が捨てるとき、また偽りの証人が立ち向かって暴言を、あらぬことを、責め立てるとき、ダビデは、本当に心をしなえてしまうんですけども、でも生ける者の地において、主の慈しみを見ること、これをもしダビデが信じられなかったら、私はもう当の昔に耐えていたでしょうけれども、主はあなたは私に慈しみを施してくださいました。 だからダビデは言うんです。待ち望め主を、大きくあれ、心を強くせよ、待ち望め主を。アメン。主は共におられます。皆さんと一緒におられます。そして世のものは、ね、皆さんに幾度も報酬を変えるかもしれませんけれども、主を待ち望む人はこのヤコブのようにどんどん栄えていくんです、ね、ラバン、彼は、ね、この聖書の中においてこの場所以降どうなったかわからないですね。けれども、財産がもうどんどん減ってしまって、そしてヤコブが出て行った後はもうかなり衰えたでしょうね。何しろ、ヤコブが主と共に歩んで主に祝福されている、その祝福の源であるヤコブがラバンのものを去っていってはしまったわけですから、もしこの世の神に仕えたままであるとするならば、かなり衰えていったことでしょう。けれどもヤコブは後にイスラエルに名前が変わり、そしてもう今この21世紀現在でもイスラエル、ヤコブの子孫たちおりますね、栄えるんです。皆さんも同じです。イエス様に信頼を置いて歩んでいくならば、皆さんも今に至るまで栄えることができるんです。このラケルとレアの子孫たち、今もまたおります。ちょっとイスラエル十部族が今どこにいるかわからないんですけども、でも栄えるんです。ラケルとレアとヤコブ、ね、この時点においてこの一大決心をして、ね、主に導かれてこのラバンの家、ね、本当に世において、分取られているようなありさまを主は全てご覧になっておられ、そしてそこから出てきなさい、またたとえ世の父母が捨てるとしても、それでも主が共におられ、そしてラケルとレアとしてはこの新しい夫、ね、神の民の夫を得て、そして、ね、偶像礼拝の父からは離れて新しい夫に嫁いで、どんどんこれから栄光の家計を生み出していく、その幸いに、ね、ラケルとレアを預かります、ね、レアの子孫、ね、ユダ族と、また、ラケルの子孫、ね、ベニヤ民族、彼らは、その南ユダ王国として、ね、栄えて、そして今も、ね、なお栄えております。本当に祝福ですね。でこうして、17節以降、そこでヤコブは立って彼の子たち、妻たちをラクダに乗せ、またすべての家畜と彼が得たすべての財産、彼がパダンアルムで自分自身のものとした家畜を追って、カナンの地にいる父イサクのところへ出かけた。その時ラバンは自分の羊の毛を刈るために出ていたので、ラケルは父の所有のテラフィムを盗み出した。またヤコブはアラム人ラバンに内緒にして自分の逃げるのを彼に知らせなかった。彼は自分の持ち物全部を持って逃げた。彼は旅立ってユーフラテス川を渡り、ギルアデの山地へ向かった。こうしてヤコブは父親には、このラケルとレアの父ラバンには内緒で、逃げるんですけども、でもここで一個ね、ラケルは父の所有のテラフィムを盗み出していきます。テラフィムというのはまじないの道具です。偶像ですね。ラケルは、ね、父の家を、ね、出るはずが、でも父が今まで頼りにしてきた偶像を、それを盗み出して、で自分のものに隠し持って、そして出ていくんです。皆さん、キリスト者はこの世から離れて、ね、御国のものへと向かっていくものですけども、でもこの世のもの、父の家のもの、それを、しかも偶像というものを、それを握りしめながら出ていくことは、これはできないんです。ラケルは早死にしてしまいます。そして、このヤコブの妻として、ヤコブと同じ墓に葬られるのはこの偶像を盗み出したラケルではなくレアです。レアとヤコブが同じ墓に入れられる。でもラケルはベツレヘムの道の途上で、そこで埋められてしまいます。死んでしまって。皆さん、 この地上のものに未練を残してはいけません。この地上で頼りを置いていた神でないものをそれを頼りとするもの、神様以上にそれを頼りとするものをそれを握りしめて出ていってはならないんです。これはできないんです。皆さんは父の家を離れ、本土を離れて、そして神様が示す地に向かっていくべきなんです。これをしていくならば栄光の賭けをどんどんどんどん生み出して増やしていくことができます。もっとも、ね、このラケルの子供たちも、アブラハム、イサク、ヤコブのゆえに、ね、ヤコブのゆえに、どんどん産んで増えて地に満ちていく、ね、ラケルの子孫、ベニヤミン族とヨセフ族、ね、彼らはどんどん栄えていくんですけども、でも、ね、本人自身が、彼さんに使えないであるならばどうしようもないですけれども、いかに父母が、偶像礼拝をするもの、あるいはこういう卑劣なことをするものであったとしても、でも、ね、もう本当に父親を変えて、ね、要するにこの世の地上の父母から誠の神である主に彼を父とし、そしてイエス・キリストを夫とするならば栄光の家系へとどんどん加えられていくんです。どうか皆さん、この地上において、ね、いろいろな困難はあるでしょう。この地上の主人、雇用主が搾取するかもしれませんけれども、皆さんが主と共に歩んでいくならば、主が皆さんを増やしてくださるんです。財産も増やし、子供も増やしてくださいます。命の君である主のこの幸い祝福にあって預かって、そして皆さんは主をより頼んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。アーメン。愛するイエス様、本当にこの地上において私たちは困難があります。この世の神およびそれに仕える者たちが、神の子たちが祝福されているのを見て妬み、またないことを言って、そしてあらぬことで悪口雑言言いかけてくることもありますけれども、しかしあなたに仕え通す神の子たちには、あなたは祝福を返してくださることを覚えて感謝いたします。どうか一人一人のそれぞれのこの地上における報酬が祝福されますように、またこの地上においていらないことを言われたりするとき、主よ、あなたが共におられるということをそう知ることができますように、ベテルの神としてヤコブに現れた主よ、どうか一人一人に現れてくださり、私があなたと共にいるということ、これをいつでもそれを私たちが思い出すことができますように、また一人一人にとってのベテル、それを一人一人が思い起こして、本当に主が確かに生きて働かれることを、それをいつでも心の内に思い出し信じて、平安のうちに今日これからを過ごすことができますように、どうかあなたが祝福してください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝し、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日もこの箇所を通して主よ、私たち自身が誰を頼って生きるべきか、誰を信頼して生きるべきか、それをあなたが明らかにしてくださったことを感謝いたします。確かに私たちは人のように置いて人に仕えながら生きています。でも主よ、この表面上の関係を私たちが大切にしてあなたをないがしろにしていくならば、私たちの人生は搾取されて、そして廃れるしかありません。主よ、この時間私たちは祈ります。この地上に生きていても、この地上のあらゆる物事人を私たちの支配者に置くことはなく、主よ、命の君であり、この地上の生じたそのすべてのものをその仰せられた言葉によって生じさせ、今も生きらせている、その主を私たちの王、私たちの主として信頼して歩むことができますように、イエスよ、あなたが私たちを助けてください。今日私たちの中に人に頼るその性質を取り除いてくださり、主よ、自分自身に頼るヤコブとしてのその性質もあなたが取り除いてください。あなたにあって本当に新たにされたイスラエルとしての、主よ、あなたをより頼み、あなたを仰ぎ見て、あなたについていくイスラエルと称され、そして私たちの 種族がイエスキリストにある保証のもとで産んで増えて地に満ちていくことができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。世にはラバンのようなものばかりです。自分の利益、それを求めて人をないがしろにし搾取することを何とも思わない人々がたくさんいます。このような険しい地上において、主よ、そのラバンに何とかうまく付き合ってやっていこうというこの私たちの性質を取り除いてくださり、この世にどれだけのラバンがはびこっているとしても、私たちは命の君であるイエス・キリストを信頼して、このイエス・キリストについて行き、そしてイエス・キリストにあって正当に私たちの得るべき分を得る私たちでありますように、主よ、あなたが祝福してください。聖霊よ、私たちにこの地上においてこのラバンとしての大いにはびこっている人々を教えてください。物事を教えてください。そしてこのラバンについてうまくやっていこうとして自分の人生を棒に振るものではなく、主よ、この地上においてイエス様について、イエス様にしっかりとついていくことによって私たちを必ず真ごとに報いてくださるキリストの保証の中において歩むことができますように、私たちを祝福してくださることを感謝いたします。父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みが今日もイスラエルとして生きようとしているそのすべての人々の上に大いに大いに豊かに与えられ、そして賛美隊の主の皆が褒めたたえられますように、このすべての祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。